会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日は暑い夏に冷却効果を発揮しています、熊本市下通アーケード内に設置されているミスト発生装置の秘密に迫っていきます。手掛けているのは株式会社ウォーターデザイン。昭和39年の設立以来、噴水専門メーカーとして今日に至っています。本社は東京。事業内容としては噴水、滝、ミスト、噴水造形、モニュメント、遊具、水鉄砲などの企画設計工事及び保守を行っている会社です。さあ今日は電話がつながっています。株式会社ウォーターデザイン福岡営業所の日田光雄さんです。日田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは日田さん、ウォーターデザインというこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、ちょっとまあ変わってますけど、創業者がですね、東映 の、 映画会社ですね、
はいはい、
宣伝部にいた頃に、この空港にですね、空港の看板として、
はい、
その噴水を使いたいというのが、出てきたんですよ。
はー、
でまあ、いろいろ検討しまして、航空法上問題があると、ああいう動くものは、ということがありましてね、でまあこういうものも面白いんじゃないかと、創業者が考えたみたいですけどね。
で水でなんかいろいろ表現するというところから来てるわけです、
はい、そうです。だから、まあ、水によってまあ、いろんな表現をしようということでウォーターデザインという、名称にしております。
昭和39年の設立ですよね。
そうですね、はい。
当時としてはなかなかカタカナで、
もう漢字の会社がほとんどでしたしね、カタカナ少なかったと思います。
ね、珍しかったですよね、
はい。
さてそのウォーターデザインなんですけれども、
はい、
まあ、熊本の方にもおなじみの場所もいくつかあるんですが、全国ではどういったプロジェクトに参加してやってらっしゃるんでしょう。
そうですね、だからまあ割と有名なところでいくと、東京ミッドタウンですね。
お、
複合の商業施設ですけども、それとか、愛知県でやりました愛知九博、
はい、
の中でバイオラングっていうですね、これはもう規模の大きなミストをやったんですけど、
はい、
はい、
他にもありますか。
まあ最近できたのが博多駅前、 JR 博多駅前ですね。
あ、出てます、出てます、霧が、
はい、ミスト、通路のところに出てると思うんですけど、で広場にはちょっとした噴水もありましてね。
ありますね、
はい。
他にもありますか。
はい、あとはもう国営の海の中道海浜公園ですね、
はいはい、
あれはちょっと規模がかなりでかいですけど、はい。
他にはどんなところがありますかね。
あとはですね、スペースワールドのテーマパークがありますよね。スペースワールドとか、
はい、
ハーモニーランドとかですね、ああいうところにも入れてるんですよ。
いわゆるミストだけじゃなくて、さっき紹介しましたけども、
はい、
噴水とか、
はい、
そういったのもありますから、もう本当たくさんありますよね。
当初はね、ミストはもう最近ですもんね。当初はもう噴水、滝っていうのが多かったですね、
あ、噴水と滝ですね、
はい。
今全国、ね、そして九州でというところを紹介していただきましたが、
はい、
熊本県内ですとどんなところがありますか。
ですね、最近の例でいきますと、熊本駅の東口ですかね、マンションザ熊本タワーですか、
はいはい、はいはいはい、
あそこにもミストと、はい、噴水がありますね。
お、噴水もありますね、
はい。熊本駅 の、 新幹線がですね、西口広場、あそこに噴水というか泉というか、
ありますあります、
あれもそうですね、
モニュメントみたいになってるね、ちょっと面白い。
そうですね、
はい、こういったのもやってらっしゃると。
そうですね、あとは三里町 の、 さまたの湯ですね、
はいはい、
ここにもミストを、噴水、いろんなのが入ってます、はあ、あそこは足湯もありますけどね、はい、
まあ本当にたくさんありますが、 他にも、
サントリーの熊本工場の目の前ですけど、ここにも、はい、泉みたいな噴水やってます。
ありますね、
はい。
それ以外にも例えば、武蔵塚公園
ですね、これは滝と流れを、
はい、
やりましたけどね、
これもですね、
はい
はい。それから高速道路の、
山江サービスエリアの、下りのとこですけど、あそこにもちっちゃな流れっていうか、
はい、
があるんですけどね、
はいはいはい、こちらもやってらっしゃる。
そうですね、はいはい。
それから熊本
動物園のエントランスちょうど入ったところの右側にですね、パーゴラがありまして、
はは、
パーゴラのところに直径4メーターぐらい の、
はい、
ちっちゃな池があるんですよ。そこからこうちょっと泉っていうかいう感じで出してますけどね。
へ、はい、まあ、泉だったりこう流れだったり噴水だったりといっぱいありますけれども、
はい、
最近では、ね、先ほどもおっしゃいましたが、ミストを発生させるシステムを使った、まあ、水系といいますか、ね、こういったのをたくさんプロデュースされていらっしゃいますよね。
そうですね、はい。
この、ミスト発生装置の開発についてちょっと教えていただけますか。
はい、
はい、
これはですね、当初はですね、
はい、
1980年代は、
はい、
どっちかっていうと水とコンプレッサーを使いましてね、いわゆる二流体っていう形なんですけども、それでミスト状のものを出してたんですよ。でそれがですね、荒井由実さんのですね、
はい、
コンサート、
うん、
が一番最初だったって聞いてるんですけど、この時に、はい、ドライアイスの代わりに、ミストを使って、やったと。これはもうポンプだけでそのミストを出してると、いうことでですね、で今はもうこれがもう主流になってますね。
は
もうポンプだけあれば簡単にミストが発生できますんでね。
はい、これ年々ね、暑くなっていってますから、量を求めて、はい、それから冷却効果もあるということですから。
そうですね、
広がっていってるんじゃないですか。
はい、今は本当にかなり爆発的にいってますね。はい、
じゃああちこちにこういったミストのものだったりが増えていってると。
そうですね、もう私どもの製品じゃないんですけども、サービスエリアにはこうリース用の、ミスト装置、簡単なのが入ってますよね。
確かにいろいろありますよね。確かに今はですね、
はい、
ウォーターデザインさんでは、スペースワールドの時に、
はい
はい、
そうですね、これが第1号になりますけども、これはもう、子供がですね、ドーム状の容器みたいなのがありまして、その中に遊具が入ってるんですけども、その中にいわゆるコンプレッサーとポンプを使った二流体ですね、黙々状態にして中があまり見えないような状態にしてですね、はい、やったのが最初ですね。
はい、もうそれからもね、もうだいぶ時間がね経ちますけれども ね、
そうですね、はい、
ミストもいろいろあるんですってね。
そうですね、はい、いわゆるクールミストっていう冷却するミストとですね、
はい、
あとは私どもで噴水の演出に使うミストがあるんですよ。
は
あ
は
あ、それはちょっと霧が濃いめに出るんですね。はい、
いろいろあるんです ね、
あり
ますね、やっぱり機械の使い方でね、
はい、
これどういうふうにコントロールしてもしくは設定してやってるんですか。これは
ですね、温度と湿度によってコントロールしてるんですよ、
はい、
だから霜通りの場合はですね、温度がですね28度以上で、
はい、
湿度が 85% 以下になった場合にミストを吹くようにしてます。
へー、これ自動で出るんですか。
自動で出ます、はい、
はー、
だからもう朝なんかはもうタイマーですね、温状態にして、であとはこの湿度と温度のコントロールで、
うん、
出たり切れたりという形になりますよね。
あれ結構静かにスーッと出てきますよね。
そうですね、音はしませんもんね。
ねえ、
はい、
そういうコンプレッサーとか使ってるのに音はしないんですね。
いや、あれはコンプレッサー使ってないんですよ。
あれはコンプレッサー使ってないんですか。
そうです、あれはもうポンプだけでやってますから。
ポンプだけでやってるんですか。
はい、
だからあんな静かになるんですね。
はい。
他にもいろんなところで製品を設置してらっしゃると思いますけども、
はい、
いろいろエピソードがあるんじゃないかと思いますが。
そうですね、まあ、私どもこれね本当 不勉強っていうかいうのがあったんですけども、福岡市内のですね、マンションの中にですね、水盤って言って水がこう溢れる直径3メーターぐらい の、
はい、
池っていうか、がありましてね、水が溢れさせて、水盤状態に、なってるんですけども、まあ、水の鏡みたいにまるっきり波も立たない状態なんですよ、でその中に、お客さんの方から波紋を見せたいということでですね、天井に波紋を映したいという希望がありまして、でそれでいろいろこう実験をしましてね、でその時にいわゆる波紋作家っていうね、
波紋作家、
聞き慣れないあれなんですけど、ああいう波紋を見せる作家の方がおられるんですね。でこう心地よい波とかですね、
はい、
なんかいろいろあるんですけども、はい、でこういう波紋作家っていう方がいらっしゃるというのはあの時初めて知りましたね。
そういう方がいらっしゃるんですね。
いらっしゃるんですね。
もういろんな要望がありますよね。
はい、
最近は噴水で言いますと、
はい、
音楽に合わせて出たりとか、
はい、
いろんな形の噴水があるじゃないですか。
ありますね、はい、
これもやってらっしゃるんですよね。
これもやってるんですよ、まあ、近い福岡市の、これも福岡市の近郊なんですけども、そういう、まあ、これは当初はですね音楽っていうのは入ってなくて、噴水というか水を見せたいというご希望でですね、噴水の計画っていうかやってたんですけども、後でいや水が出るんだったら音を入れてくれということで、まあ、BGM ぐらいで考えてたんですけども、いや音を入れるんだったら音に合わせて噴水を出してくれっていう話になりましたね。
また難しい、
どんどんとハードルが上がってきまして、はい、
で今それを調整してそれをもう音に合わせて出るようになってるんですか。
なってます。
はあ、
なかなかね音に合う噴水と合わない噴水っていろいろあるんですけどね難しいんですけどね、
物によってですね。
そうなんですよ。だから当初はもうまるっきり音に合わない噴水のあれになってたんですけども、逆に音の方を合わせましてね、噴水に合わせるような形で、これはもうちょっと苦労しましたけどね。
なるほどですね、はい、我々はもう楽しくね涼しげに眺めてるだけですけれども、
い
やも
う見ていただくだけでいいと思うんですよこの辺は、はい、
でもその裏側にはいろいろねやっぱりこう積み重ねてきた苦労がありますね、やっぱりね
ありますね。
ね、はい、まあそんなもう今我々のね暮らしには欠かせないと言ってもいいぐらいいろんなところにありますそのウォーターデザインの噴水だったり、はい、ミストだったりするわけですけれども、まあ日田さん最後に、
はい、
PR をお願いしていいですか。
あ、よろしいですか。
はい、
私どもはですね来年50周年を迎えるんですよ。
はい、
まあ、先ほどお話しあったように昭和39年東京オリンピックの年に産声を上げてまして、
はい、
でまあ、噴水 の水系いわゆる、まあ、水系って私ども言うんですけども、専門メーカーとして、まあ、ここまでやってきております。で、まあ、噴水っていうのはもう当初は贅沢品という扱いでしたけども、まあ、都市公園がどんどん広がって整備していくにつれて、まあ、その中にそういう水を取り入れ合うという動きがありまして、それからずっと増えてくれ来ております。まあ、最近はですね商業施設とか大型マンション結婚式場なんかに、はい、入れてますけどね。まあ夏場の冷却効果を狙ったクールミストの、
はい、
これがもう今どんどん広がっていっております。はい、まあ、私どもで企画から工事そしてメンテナンスまで、
うん、
一貫して行っておりますので、何かご要望があればぜひご一報ください。
もう本当に心安らぐと言いますかね、見てるだけで 癒されたりとか、はい、子供は楽しそうに遊んでたりするそういう水場ね、水の景色を作ってらっしゃるということでございますね、
はい、
皆さんホームページもございますからご覧いただくと非常にこんなのもあるのかと、
ね、いろんな事例挙げておりますんでね、
はい、覗くだけでもちょっと楽しい感じがいたしますよ、
はい、
特に今の自分なんて暑いですからホームページ見るだけで涼しくなるかもしれませんぜひウォーターデザインさんのホームページも覗いてみてください。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日は株式会社ウォーターデザイン福岡営業所の日田光雄さんにお話を伺いました。日田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
失礼します。
以上会社の秘密でした。